さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはアンソニー・ルッソ、ジョー・ルッソ監督作グレイマンです。まずあらすじですね。やむにやまれぬ理由で罪を犯したある男は CIA にその能力を見初められ、姿なき暗殺者シエラ6として生まれ変わった。冷静に任務を遂行する6は評価と実績を積み重ねるが、ある任務の最中、同じ境遇で CIA に徴用されたというシエラ4と対峙する。6との戦いに敗れた4と名乗る男はメモリチップを手渡し、 CIA にはびこる闇を暴くことを嘆願して絶命した。初めて CIA に対して迷いが生まれた6は独自に調査を進めるが、不穏な空気を感じ取った CIA はすぐさま6の排除に動き出すという物語。出演キャストにはライアン・ゴズリング、クリス・エヴァンス、アナ・デ・アルマス、ジェシカ・ヘンウィック、レジェ・ジーン・ペイジほか。そしてこちらネットフリックスオリジナル作品となっております。ネットフリックス久々の大型タイトルが配信されましたね。あのアベンジャーズシリーズでとてつもない功績を残したルッソ兄弟がメガホンを取ったわけですが、キャストも豪華ですし、楽しみにねしていた方も多いのではないでしょうか。エンドゲーム以降では Apple TV の方でトム・ホランド主演で元兵士の PTSD を描いた映画チェリーを監督しましたが、これがちょっと評価を得られなくてですね、あの2021年ワースト映画の一つに選ばれてしまうというちょっとやらかしをしてしまいまして、その辺の懸念がちょっとあったので、このグレイマンもね、あの個人的に少し心配だったんですが、さてね、もう中身はどうだったんでしょうかという話を今日はさせていただこうと思います。まず率直に、あのかもなく不可もなしでしたね。あの期待が大きかった人はちょっとがっかりしたでしょうし、まあ、期待してなかった人は、まあ、まあまあ、あのそれなりっていう感じだったんじゃないですかね。やっぱりストーリーがね、あの既視感のある、まあ、原作の小説からかなり大幅な変更がなされたみたいですので、こう全体的に見てしまうと、まあ、ジッパー人からげというか、まあ、とにかく驚きのある展開がこう全くなかったので、そこに重きを置く人は評価がね、あの今一つになるかもしれませんね。基本的にはアクションメインといったところで、銃撃戦から徒手格闘までかなり質の高いやり取りになっていたのは間違いないと思います。1対多の場面がほとんどなんですが、ライアン・ゴズリングも非常に頑張ってましたし、あの出力側のフレームレートの問題っていうのもあると思うんですが、動きがね、あのめちゃくちゃ滑らかで、かなりいいカメラで撮影して編集したんじゃないですかね。あのアクション部分だけっていうのを抜き出したなら、本当にかなり見る価値あるような、そんな出来だったと思います。で、あのライアン・ゴズリングもマーベル参戦なんて噂もありますし、あのまあゴーストライダー役以外受けないとか言ってるようですけど、これだけハイレベルなアクションを見せたら間違いなくオファーかかるでしょうし、今後もねやっぱり楽しみですよね。そのつながりといってはあれですが、クリス・エヴァンスですね、肉体維持がちょっときついっていう理由でキャプテン・アメリカ役から退いた、まあもちろん理由はもっといろいろあると思いますが、それでもトレーニング自体は当然続けているようで、ちょっと足が 細くなったかなって感じはありましたが、本作でも相変わらずのマッチョぶりで、 CIA が雇った暗殺者ロイド・ハンセンを演じておりました。ソシオパスという設定で、物語のね、スパイスになるように若干無理やり感のある人物でしたが、個人的にクリス・エヴァンスがね、ゲス野郎を演じるの好きなんですよね。見た目とのねギャップが非常にいいですよね。もうこれがギャップ萌えってやつなんでしょうけどもね。それでなんだかんだ言って、この2人の対決はやっぱり胸が躍るんですよね。こういった形で共演するってことは今後もめったにないと思うので、そういう観点から見れば貴重な一作かもしれませんね。そして本作のもう最大の魅力は何と言ってもアナ・デ・アルマスさんではないでしょうか。彼女がお目当てで鑑賞したという映画紳士も多いはずで、僕もその口ですが、まあ本当に魅力的な方で、007、ノータイムトゥーダイで、ボンドウーマンのスポット参戦だったにもかかわらず、レアセドゥを食ったとも言われるぐらい注目を集めましたよね。まあレアセドゥも僕は本当に大好きですけど、まあそれぐらい今大人気ですよね。次回はネットフリックスの、マリリン・モンロー役も決まってますし、今後も楽しみな役者さんですけど、もう本作ではもうバリバリにアクションしてまして本当にかっこよかったですよね。シックスとのこうなんかできる人、分かってる者同士のなんか連携とかね、結構熱いシーンも多かったですよね。キャストの話ばかりで申し訳ないんですが、まあそれぐらい内容的にはね、ちょっと話すことに乏しくてですね、まあいろいろさせていただければ幸いなんですが、もう早速ですね、このグレイマン、続編の制作が決定したとのことで、まあ個人的には大丈夫かって感じも正直あるんですが、何でも制作費がですね、ネットフリックス史上最高額2億ドルかかってるそうなんですよね。どの辺にその2億ドルが注がれたのか、僕の目ではちょっと読み取れなかったですけど、まあ、ロケ地とかなんですかね。僕ああいう風に場所がバカみたいにコロコロ変わるっていうのがちょっと嫌いなんですが、分かる方いますかね。まあそれを置いといて、このネットフリックスは本当に大丈夫かっていう部分なんですが、世間的な評価とかリサーチしてますかね。視聴アクセス数と SNS のアクティビティだけで判断してんじゃないかとちょっと心配になるんですが、いやまあグレイマンがね、ダサ作だとは絶対決して言わないですけど、なんかもうちょっとねしっかりと評価される映画、まあ、賞レースで勝てる映画というかね、そういう人に投資した方がいいと僕は思うんですが、まあ皆さんはねどうですかね。まあローマとかね、アイリッシュマンとか世に出せていた頃が、まあ、懐かしいですね。では最後にお便りを読ませていただきましょう。沖さん、ズバリこのグレイマン見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。グレイマン、ネットフリックスの大型タイトルなので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。